NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾。家づくりは夢づくり、家は住む人そのものです。住む人の価値観、人生観が家の姿に現れます。家づくりは人生を夢見てクリエイトすることです。建築家からお話を伺いして、あなた自身の夢を未来につなげる家づくりを一緒に考えてみませんか。プロと共に考える家づくり未来塾。この時間は家づくりのプロ、建築家の方をスタジオにお招きしてお話を伺いします。今月は株式会社藤尾建築構造設計事務所代表の藤尾敦史さんをお招きしてお話を伺いします。番組では皆さんから家づくりに関するご質問やご意見をお待ちしています。 E メールの方は info@okazaki.fm、 ファクシミリの方は岡崎0564-55-8764番までお送りください。 NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾。産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りします。
NPO 法人アースワーカーエナジーがスタートした天使の森プロジェクト。ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは、森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。
NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾。今月は株式会社藤尾建築構造設計事務所代表の藤尾敦史さんにスタジオにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて藤尾さん、
はい、
事務所の名前が、建築構造設計事務所ということなんですが、建築どういう事務所なんですか。
建築の中でも主に構造の方を専門にする構造設計事務所というジャンルになるんですが、
はい、
例えば建築家がこう創造的な空間を作ろうとした時に、
はい、
じゃあ実際にその骨はどこに入っているのかだとか、大体実際その中に作られているのが木造木で作られているのか、
はい、
鉄で作られているのか、コンクリートで作られているのかだとか、
はい、
そういったところってあんまり普段意識しないかもしれないんですが、そこを要は何て言うんでしょう、適材適所でどういったものを使って作っていけばこういう空間が作れますよというのを提案するような、そういったちょっと仕事になっております。
ということは、家を作る考える時っていうのは、そのデザインをする人がいて、それとは別で、それを作るためにはこういうところに柱がいるんだよって考える、その2つのプロの方がいないと作れないということなんですか。
ですね、基本的には2ついることが望ましいんですが、
はい、
小さい木造の住宅や何かは構造設計者という専門の立場の人が入らないこともあります。ただ大きい建物になってくるとやはり全てを見ることができないので、はい、構造設計者というちょっと前に耐震偽装や何かで問題になったこともあると思うんですけど、毛髪まで偽装してみたという噂の方と、似たようなジャンルにはなるんですけど、もうちょっとクリエイティブな方のエンジニアっていう扱いで考えていただければいいかと思います。
じゃあ藤尾さんは家をデザインはせずに建物のその骨組みの方を専門的に考える方ということなんですか。
デザインっていうのをどこまでをデザインっていうのかっていうのにもよるんですけど、特にその建築家の場合は一般的ななんとか LDK ではなくて、なんて言うんでしょう、今この生活っていうもの自体を提案するような、そういったもっと包括的っていうんですかね、もっと広い範囲でものを考えるんですが、実際にそれを建物にしようとした時には、なんて言うんでしょう、こうそこにどんな骨が必要かっていうのはよくわからないわけですよね。
はい、
でそれも鉄で作った方がいいのか木で作った方がいいのかだとか、そういったものをあのお金、まあ、コストや何かだとか、あとはその広さだとか、あとはその耐震性なんていうのもありますよね。そういったものを含めて、考えていくっていうのが構造のデザインっていう、分野になってくると。難しいですよね。
じゃ例えば、じゃ私がこの羽根スタジオの前のこの駐車場の土地を買いました。藤尾さん、ここに私土地買ったんです、ここに教会みたいな家を建てたいんですけど、お願いしますって言ったら、
私にはできないんです、それは。建築家の方に、はい、それは建築家の方が例えばそういったあの教会みたいなものを作りたいって言った時には、教会ってじゃあどういうものなのかっていうと、例えばその光の降り注ぎ方だとか、あの広い空間だとか、こういうイメージのものを作りたいっていう具体的な、もうある程度具体的なものになった状態で私のところに持ってきていただけると、あ、じゃあ それだけ広いところを作るためには鉄骨で作った方がいいですねだとか、あのこう重いイメージ、静かなイメージにするためにコンクリートを使った方がいいですねだとか、そういったあの環境はどうやって作ればいいかっていうのは、あの私が提案するような、そういった仕事になってくるんですけど、まあ、普段一般の人とはお話しすることはないので、少ないので、あのなかなかそのあたり全てを建築家がやってるようなイメージを持たれる方が多いと思うんですけど、実際にはあのそういった陰でエンジニアが縁の下の力持ちって言ったら自分で言うのもなんだって話なんですけど、陰で支えてるっていうような、そういった仕事になると思います。
あの私今日の今日までそういうお仕事の方が別にいらっしゃるってことは知りませんでした。
そうですね、
そうなんですね。ということは、まあ施主さんと直接お話をするというよりか、その家の、
そうですね、考える方、こういうデザインをしたいんだけど、どうやったらできますかっていう、その建築家とのやり取りの方が多いんですが、ただ最近あのなんて言うんでしょう、建築家に家を頼む人はこの地域だとやっぱりその地震が心配になるとか、はい、そういった構造面での不安を持っている方が結構いらっしゃるんですね、
はいはい、
そういった方とは直接お話しして、じゃあどのくらいの強さの家が理想でしょうとか、そういったような話だとか、あとその耐震性だとか台風に対する強度というもの以外にも、あと振動も構造の分野になるんですね、というのは2世帯住宅で例えば上に子世帯がいるんだけど、下のおばあちゃんが神経質だからなるべく音を伝わらないような設計にしてほしいだとか、
はい、
そういったものは、まあ、一つ構造として、そのなんていうの、遮音性のあるような構造を用意してあげるだとか、振動の伝わりにくい構造を用意してあげるだとか、まあ、そういった提案もしていったりということも、あの我々の仕事の範疇になってきます。
あの例えばあの素敵な建物を見て建築家を目指しましたっていう、 なんかそういうのはなんとなくわかるんですけど、その影の影 その本当にまさに縁の下の力物的なお仕事、これを目指すきっかけになったのはどんなことだったんですか。
ですね、昔北海道の方で起きた地震で、
はい、
あのなんていうんでしょう、今回もあの今回の地震でも結構話題になったその津波の問題ですね。津波が起きた時に、そこのある村ではその当時耐震性に優れると言われてたそのハウスメーカーの家だとか 2x4 の家だとか全て流されたんですけど、2軒だけ残った家があったんですね、
はい、
それは町の大工さんが、古くからいる大工さんがここの土地に建てるにはこういうスタイルだっていうのをずっと持っていて、でそれはどんな建物かっていうと、海に向かって広くこう開いた開放的なあの開口があって、でその反対も抜けていて、津波がそこの中を突き抜けることによって建物自体は残っていたっていう、そういう衝撃的なその映像というか、それテレビで見たのが残っていて、
はい、
やっぱりそのまあ元々は自分の家を、壊れない家を建てたいっていう、そういった感覚で、あの丈夫な家を作るためにはどうすればいいだろうっていうのを、あのだから大工になりたかったんですけどね、その頃は。そういった自分の家を丈夫に作るための職種になりたいなっていうふうに思っていて、この仕事に、目指したというか、ついてしまったというか。
あのそれは何歳ぐらいの時だったんですか。
詳しくは覚えてないんですけど、小学校6年生か中学校1年生かそのくらいだったと思うんですけど、
じゃあもちろんこういう職種があるんだよということはまだ知らない、
全然知らずに、ただ単に自分の家を丈夫に作りたいっていう、それだけの話だったんですけどね、
で、まあ、そこで進路を進めていくに、連れてこういう、まあ、仕事があるんだということも分かった。
そうですね、やっぱりそのデザインというものと、あの密接に関わってるっていうのが、やっぱり骨っていうのは人間の骨でもそうなんですけど、骨が美しくないとやっぱり美しくないんですね。例えばスーパーモデルと同じ体脂肪率と体重で身長だったとしても、スーパーモデルになれないのはやっぱり骨格に差が出てきているっていう、ね、
はい、
だから骨が美しくないと一番最終的に出来上がる姿っていうのも美しくないだろうという、そういうもとで、あの美しいそういった骨、まあ、中に隠れてしまうんですけど、 隠れてしまうんだけど表に出てくるっていうんですかね、最終的には。そういった骨をデザインしていこうっていう方にちょっとずつ流れが、自分の中で流れが変わって、今みたいなそういった建築家と組んで新しい空間を創造しようっていう、そういった構造の設計の方に進んできたっていうイメージですかね。
じゃあ勉強することも普通の建築家っていう方とはまた違う勉強をされるということなんですか？
そうですね、構造の特性や何かを知らなきゃいけないので、純粋なその構造計算や何か力学や何かだとか、そういったエンジニアリングの分野と同時にそういった絵画だとか文化だとか、そういったようなデザイン系のものと両方興味を持って進めていくっていう、そういった、中途半端で言えば中途半端なんですけど、なので、やっぱりアートや何かにも興味があるので、建築構造設計事務所なんて名前ついてるんですけど、彫刻の設計をしたりだとか、そういったものまで含めて何て言うんでしょう、多種多様な構造を見ていくような仕事をしています。
じゃあ家だけではなくてと、いうことですね。
そうですね、大きな彫刻になってくると、やっぱり外に置くとそれに風も吹くし、地震も起きるので、周りにいる人が怪我しないようにどうやったら、まあ彫刻家はこんなイメージを作りたいって言うんですけど、それをどうやったら実現できるかっていう、何の素材を使ってどういう工法でやってたとか、そういったものも提案するっていう仕事もやっています。
これものすごく奥が深くて面白そうだなって思ってしまうんですが、難しいですよね。
まあそうですね、難しい、自分でずっとやってるので難しいかどうかっていうのはあんまり意識したことないんですけど、考えなきゃいけないことは多い仕事だと思います。
どうでそれは私たちがパッて聞いてはーって分かるものなんですか？
あんまり分からないかもしれないですね。
でもそれを分かりやすく教えていただけるのがこの家づくり未来塾ということ。
そうですね、
ですね、
まあ、この触りの部分でやっぱり自分が買い物の中で家づくりって非常に高価な買い物だと思うので、やっぱりそういった耐震性や何かも納得した上でデザインの優れたものを建てたいなと思う方が多いかなと思いますので、まあ、構造面での不安を解消できればいいかなと思ってます。
ちなみにその子供の頃の家だったその自分のお家、丈夫な家を作りたいという夢は叶ったんですか？
まだそんなに、もうちょっとお金持ちになったら考えようかなな
るほど。じゃあまずどんなものなのかっていうのをこの家づくり未来塾で、詳しくお伺いをしていきたいと思います。それでは事務局の太田武也さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の勉強会について教えてください。
はい、プロと、共に考える家づくりの方ですけれども、現在月に1回、行っております。5回目となる、今回は、来週の3月27日水曜日の午後3時から、会場は、名鉄線の東岡崎駅南口、徒歩2分のところにあります気球で開催いたします。参加費は無料ですけれども、事前に申し込みが必要となります。参加を希望される方は電話番号 0564-57-1450 までお申し込みください。締め切りは、前日の26日となっております。午前10時から、夕方の6時まで受け付けております。今回は、構造化ということでなんか難しそうなんですけれども、簡単に解きほぐして、お話しいただけると思いますので、興味を持たれた方ぜひご参加ください。
はい、3月27日水曜日です。午後3時から午後5時、3月27日水曜日の午後3時から午後5時までとなっています。参加料は無料ですが予約が必要ですので、電話 57-1450 57-1450 までまずはお電話いただきたいと思います。3月26日まで受付をしております。いやいや、もうちょっとすごく興味があるんですが、これどんな内容になるのかも含めてですね、最後に簡単にラジオ聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
一般の方でも分かりやすいように説明するつもりですので、ぜひ来ていただいて納得のいく家づくりをしていただければいいかなと思います。
ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。家づくり未来塾第5回目となります。今回は3月27日水曜日午後3時から午後5時、午後3時から午後5時です。予約が必要ですので、まずはお電話で予約をお願いします。電話岡崎 0564-57-1450 57-1450 番です。 NPO 法人アースワーカーエナジー、プロと共に考える家づくり未来塾、 このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りいたしました。